こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらをチェックしてみてください。インスタグラムなんですけれども、投稿というよりはストーリーをメインで使っていて、LINE でお知らせするほどではない、ちょこっとした、最近こんなことあります、こんなことしてますみたいなのを、インスタのストーリーでアップしてますので、普段、自分もインスタやってますみたいな人はね、フォローしていただいて、ストーリーを中心に見ていただければと思います。なんかフィード投稿もね、定期的にしたいなとか思うんですけれど、なかなかこう自分の感覚にインスタがなんか馴染まないというか、何度もチャレンジはしてるんですけれども、なかなか定期的に、アップをするというところに至らずですね、そんなストーリーメインの、活用になっています。今日のラジオは、私が見ている世界と夫が見ている世界の違いというテーマでお伝えをしたいと思います。最初のテーマをね、私が見ている世界とあなたが見ている世界っていうタイトルにしようかなって思ったんですけど、あなたよりはなんか夫にした方が、共感してくれる人が多いんじゃないかなと思いましたので、より、できた起きたことに忠実なタイトルにしてみました。普段からね、まあラジオでも、こういう一般公開のラジオでも普段から、伝えているつもりではあるんですけれども、まあ主にメソッド、潜在意識書き換えメソッドを受講していただいているメンバーさんとかに、個人のセッションで、自分が見ている世界っていうのは、まあ自分が作り出している、自分のこの心が作り出して見ている世界だから、そのマインドを変えることさえできればいくらでも変えようがあるよ、無限の可能性があるんだよっていう話をしていて、っていうことは、物質的に目の前に本があるとか、自分を支えてくれてる床があるとか家があるとかっていう条件は、私も、夫もその他家族も同じだったとしても、それをどう見ているかっていう、そこの見えているものにどんな意味をつけているかっていう、その世界が持つ意味は違うわけですよね。一人一人違うんです。で、私に無限の可能性があるように、夫や子供や、家族以外の人にもそれぞれの世界の中で無限の可能性があるわけなんですけれども、昨日ね、なんか、あ、本当に見えてるものが違うんだなって感じることがいくつかあったんですよ。まあ、その大きなきっかけというか、わあ、やっぱりそうなんだなって思ったのが、昨日息子の保育園のお迎えを夫が行ってくれたんですね。仕事早く終わるっていうよりかは、仕事と仕事の間にちょうどお迎えに行けるタイミングがあったから、じゃあお願いしますということで、いつも私が迎えに行くところ、お迎えに行ってもらったんですね。で、帰ってきましたと、帰ってきて保育園の着替えとか、お食事で使ったエプロンとかの汚れ物を持って帰ってきてくれたんです。で、昨日はもうすでに洗濯をしちゃってたので、脱いだ服に関しては、まあ洗濯かごに入れると。で、ただその食事のエプロンって、もうおしぼり濡れてるし、エプロンの方はなんならたまに食べかすが残ってたりするんですよね。で、それをそのまま洗濯かごに入れちゃうと、匂いとかカビとかの原因になるので、なるべく、食事用エプロンっていうのはすぐ洗って乾かすようにしてるんですね。それに気づかなかった時は、こう何度も失敗して、わあ、カビちゃってるみたいなことがあったので、最近はなるべくすぐ洗うっていう風にしているんですけど、 夫が洗濯かごにエプロンもまとめて入れようとしてるのに気づいたので、なんか、あ、それすぐ手洗いするからお風呂場に置いといてって言ったんですよ。で、まあ、そのすぐあとね、保育園から帰ってきたらなるべくそのままお風呂に直行みたいな、ルーティーンをしているので、5分後10分後ぐらいに私と息子がお風呂に入ろうと思ってお風呂場に行ったんですよ。でガチャってお風呂場開けたら、なんとお風呂場の床にそのエプロンとおしおり直置きされてて、みたいな普通食事で使うものお風呂の床に置くって思ってびっくりしたんですね。で、まあ私のお風呂場に置いといてっていうのは、その洗面所、洗面台のところで手洗いするからそこに置いといてねっていう意味だったんですよ。まあ欲を言えば別にね、あなたが手で洗ってくれて干してくれていいんだよっていう、感じだったんですけど、まあこの後そのままお風呂入るし、ついでに自分で洗えばいいかと思って置いといてって言ったんですけど、まさかの床に直置きで、なんか自分の仮にね、まあ、食事のエプロンは大人だから使わないとして、自分が普段使う箸とかフォークとかを、まあ、なんかの理由でお風呂場で手洗いするってなった時に、とりあえずでもいい、とりあえず置いとこうみたいな時に床に置かなくないと思ってそれと同じだよって思いながらちょっと手洗いをして干したんですけど、でそれを言うかちょっと迷ったんですよ。なんで床に置くのとか、床に置いたら汚いじゃんとか、なんか自分の食事で使うものを床に置くとかっていう、なんかそういう言い方をしようかなって考えたんですけど、まあ、今回はとりあえず、言わずにですね、次同じようなことがあったら、手洗いするから洗面台に置いといてっていう言い方をね、お風呂場に置いといてじゃなくて洗面台に、手洗いするところに置いといてっていう言い方をしようと、まあ、自分自身の反省と学びとというところでとどめました。だからこう食事で使った子供のエプロンを手洗いするっていう何気ないこう日常の中にある動作の一つの中に対しても、私と夫での見え方というか考え方が違うんだなっていうのが一つ気づきとして、あったのと、あと昨日そのメソッドのね、潜在意識書き換えメソッドのメンバーさんとのセッションが午前中にあって、その時に出た話題なんですけど、ゴミ捨てをするっていう話で、なんかそのメンバーさんの旦那さんにゴミを、捨ててもらうのにまとめて、ゴミをねまとめたのを玄関に置いといたんですって。出勤するついでに車に乗せてゴミ捨て場に持ってってもらえるかなっていうので置いといたから、絶対に視界には入ってるはずなのにそれをまたいで、行ったんですよみたいな話をしてて、だからそのね時の、あ、で今はその旦那さんはこう自分でゴミをまとめて捨てるっていうところまでねしてくれるようになっているみたいなので、こうちょっとフォローはしておきますが、そう、昔の話ですね。メンバーさんの旦那さんの昔の話で、そういうことが過去あったと。で、それって多分その旦那、その当時の旦那さんにとっては、こうゴミを捨てるっていうことの必要性とか重要性が、まあ、優先順位がめっちゃ低かったんだと思うんですね。もう自分は今から仕事に行くぞみたいなことしか、頭にないから、目の前にゴミ袋があってもまさかそれを自分が捨てるために置いてあるとはと、考えも及ばずにまたいでいくっていうことができたんだろうなみたいなって思ったんです。でそれもだからその時のメンバーさんとその旦那さんとの、まあ、価値観の違いという言い方もできるけど、見えてる世界が違うわけですよね。そのメンバーさんにとっては、あ、めっちゃあそこに目立つように玄関にゴミ箱が、あ、ゴミ袋があるから あそこに置いとけばわかるだろうと思ったものを、もう気づいていないかのようにひょいとまたいでいくという、 絶対にこう物質としてはそこにゴミ袋があるのに、それが見えてる世界線とそれがまるで見えていないかのような世界線が同時に存在している。面白いなと思ったんですよね。で、まあ、このことをね、なんかこうコーチングの業界とかではこうスコトーマが働いているっていう言葉を使うんですね。で、スコトーマっていうのは、まあ、今例えで話したような私と夫との価値観の違いだったり、メンバーさんと当時の旦那さんとの、違い、見えてるものの違いだったりとかってするんですけど、これって別にこう対人じゃなくて対自分でもよく起きていることなんですよね。私たちのこう脳ってあえて自分が、感知する情報を小さくしてる、少なくしてるんですよ。脳は実はすごいいろんな可能性というか機能を、ね、持っている、スペックを持っているんだけど、それを全部同時に処理しようとすると、非常に混乱するし、ね、脳が、まあ、働けたとしても他のね、体の部位がそこに追いつけないから、あえて情報を少なくしていくっていうことをしてくれてるんですよね、生きるために。なんかこう視界を、目の前で見えてるものを、まあ、視界として捉えた時に、基本的に私たちって自分が見たいものしか見ないんですよね。焦点を合わせてるものしか見ない。スマホだったらスマホの画面に焦点が合ってて、でも別にそれだけが視界に入ってるわけじゃなくて、その画面の、向こう側に床があったり、誰かが歩いてる足が見えたり、あとは、まあ、視界に限らず、音が聞こえたりもしますよね。電車待ってる時だったら、電車のアナウンスが聞こえたりとか、もするんだけど、自分にとって今必要ないだろうなっていう情報っていうのは、脳が勝手にスルーしてくれるんですよ。だから、集中してスマホの画面に夢中になって、ネットニュースを見たりとかして、気がついたら、あ、なんか、電車一本、見送ってたとかねそういうことが起こったりするわけですよ。信号待ちの時にちょっと LINE 一通返そうかなと思って一生懸命文打ってたら、あれもう気がついたらとっくに青になってたとかっていうこともまあ起こるんですよね。というふうに見えてるものと、見えているようで見えてないものっていうのがまああって、自分が、そのスマホに焦点を合わせてたらスマホは見えてるけど信号の方に意識が向いてない。でも隣の人は早く信号渡りたいから信号の方に焦点を当てたら、当ててたらその人にとってはもう信号がメインで見えてるわけですね。他の、まあ、車が来てるかな来ないかなぐらいは、見てるかもしれないけど、自分の後ろに誰がいるかとかスマホに通知が来てるかとかはその時は意識が向いてないわけですよね。っていう風に同じ場にいてもその人がその時々で何を見てるのかっていうのは大きく違うんですっていうことを、まあ、いろいろ自分も学んできたからこそ、昨日みたいなことがあった時にムキーってならなくて済んでるなーって、気づきました。まあ人それぞれそのスコトーマが働いている部分っていうのは違うし、見えてる世界線っていうのが違うから、自分がこれこうするのが当たり前じゃないって思ってることがね、ほぼ毎日顔を合わせるような人とですら違ってもまあ当たり前なんだよな、同じものを見て同じ環境で生活をしているように見えてもそれが私が見ていると思っている世界と、夫が見ている世界とでは違うものなわけですよね。だから、あんまりそういう、ズレがあってもイライラしてね、そのイライラのまま伝えるっていうことを、まあ、しても意味がないというか、しないように、じゃあ次からどういう伝え方をすればいいのかなってっていうのを考えるように、今回はする、改めてねそういうきっかけに、なりました。で、子育てをしてるとね、結構こういうなんか旦那さんに対する愚痴 とか不満みたいなのを、まあ、見聞きすることが多くてですね、なんか使えない新入社員みたいな例え話をされたりもねしてて笑いましたけど、やっぱりこう未だにね共働きの時代になっているとはいえ、子供と関わる時間の割合ってまあほとんどの家庭でやっぱりママと子供の方が長くなりがちなんですよね。でそうなってくると、あれしてこれして、ね、次はこれをするみたいな、まあより効率的に仕事を進めていくとか、子供とのコミュニケーションはこういうふうに取る、このタイミングで取るみたいな感じのものがママの中ではまあねできてくるじゃないですか、マニュアルがね。でもパパは普段、まあ、どっちかっていうと、仕事に集中して、で仕事と、その他のまあ折り合いをつけつつ家族との時間も作るみたいな感じの人が多いのかなと思うので、どうしてもそのママの中の当たり前のマニュアルを知らないわけですよ。で知らマニュアル知らないのに急にちょっとエプロンあそこ置いといてとか、なんなら洗っといてとか言われると、えおろおろみたいになるんですよね。ね、ただね、やっぱその使えない新入社員だとしても、そのマニュアルの1ページ1行とかを教えれば、そこだけはちゃんとできるようになるなって、その今まで見えてなかったものが見えるようになっていくなっていうのも、この2年間ぐらいの、私のね、まだ短いですけれども子育て生活で、感じている夫のとの変化ですね。例えばですけど、さっきのその食事のエプロン手洗い問題が起こったっていう話をして、私はその食事使うものをすぐに洗うのにお風呂場の床に置かれたっていうことに対して、えってなったっていう話をしましたけど、そもそもね、でそこだけ見ると、まあ言い方によっちゃ愚痴を言うこともできるんですよ。ありえないよねみたいな、床に置くなんてありえないし、なんなら自分で洗えよっていう言い方、そういう世界の見方もできるんですけど、でもね、もともとはエプロン持って帰ってこなかったんですよ、うちの夫は。使ったエプロンを持って帰ってくるっていうことすら頭の中にない人だったんですね。だからもう割と最初の方にお迎え行ってもらった時に、最初一番最初着替えを持って帰ってこなかったのかな、とりあえず何も持って帰ってこなかったんですよね。で、着替え汚れ物絶対あるからそれ持って帰ってこないとダメなんだよっていう話をしたら、次から、着替えを持ち帰ってくるようになったんですけど、で今度はね、そのエプロンを忘れたわけですよ。使ってる使用済みエプロン忘れてて、えー、ってなって、もうあれすぐかびるからあのまま置きっぱなしにしてダメだよっていう話をしたら、じゃあちょっと今から取りに行ってくるとかって言って行ったんですけど、多分その日が土曜日で保育園が閉まるのが早くてもう誰もいなかったみたいな感じでとぼとぼ帰ってきたんですけど、多分それが本人の記憶に強くね印象が残ってて、エプロンは持って帰ってこないといけないみたいな、まあ、その結局持って帰ってこなくてカビが生えてダメになったら、そのねパパのお財布から子供の新しいエプロン買わなきゃいけないわけだから、パパも損するわけですよね。だったらまあエプロンぐらい持って帰ってこようってなって、多分覚えてて持って帰ってくるようになったんですけど、だからそういう今までのこう一連の変化を見てると、まあ床にエプロン直置きはどうかと思うけど、まあ持って帰ってこれるようになっただけ、まあ成長というか、私が見ているこの世界と夫が見ている保育園お迎え事情の世界とっていうことの、まあ、ズレが少し減ってきてはいるのかなっていうふうにね、というふうに、ちょっともうちょっとこう自分自身も心に余裕を持って、夫にもいろいろと少しずつ、 あ、これが必要なんだな、これが必要じゃないんだな、これをこうするともっとこう効率がいいんだなみたいなことを、自分でね学んで身につけていってもらいたいなっていうふうに思っています。で、そう、足りないところをね 見るのってすごいみんな得意だから、私もいくらでも足りないなって自分がね自分の価値観で感じることはたくさん見つけられるんですけど、例えばそのエプロン持って帰ってこなかったところからエプロンを持って帰ってくるようになった、でもまだそのまま自分で洗うっていうところまでは至ってない、あとその持って帰ってくるのとセットで翌日の着替えとか翌日使う新しいエプロンとかっていうのをセットするところまでが、まあ、本来はセットなんですよね、その保育園のお迎えで。そうしとけば朝行った時にじゃあお願いしますだけで自分が仕事に行けるから、朝もたもたするよりは、前日に次の日の準備をしとくっていうところまでがセットなんですけど、まあパパにお迎えをお願いすると大体そういうセットはされておらず、結局次の日私が朝送りに行った時に着替えとか新しいエプロンを、準備するっていう風に、なっているのでね、まあ、今後はちょっとその辺も覚えてもらって、あ、迎えに行って着替え汚れ物を取ったらそこに新しい、汚れてない着替えとエプロンを置くっていう流れなんだなっていうところまでね、ちょっと覚えてもらえたらいいななんていう風に今思っております。今日はねこれからちょっと仕事があって出なきゃいけないので、今日のラジオこの辺で終わりにしようと思います。今日は割となんかこう日常的な雑談が中心になりましたけど、そんな風にこう自分が見えてる世界と隣の人が見えてる世界っていうのは、あ、違うんだっていう、物質としては同じものが視界に入ってたとしてもどこに焦点が当てて、どこをどういうふうに脳がね処理して、その優先順位を決めてるのかっていうのは本当に全然人によって違うんだなっていうところを今日はシェアしたいなと思って、ラジオを撮ってみました。ではでは、もう来週は、ね、クリスマス、そしてそのまま年末年始に突入して、なんかあっという間に本当に2024年が終わっちゃうなーっていう感じですけれど、残りの、今年1年も楽しんでいきましょう。今日もラジオ最後まで聞いていただきましてありがとうございました。